どうも、こんばんは。セアルゴイさんのコネラジ、月曜日です。今週もよろしくお願いします。はい。ね。今週も始まりましたけれども、月曜日はね、もう毎度おなじみこの方、モバイルプリンさんとお送りしていきます。
よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。早速ね、コメントでも、ツッキーさんこんばんは。今日のテーマはどんなだろうというね、はい、コメントもいただいておりますけれども、今日はモバプリさん、どんなテーマでいきましょうか。
まあ、今日はですね、まあ、ちょっと地震とその後に発生するデマについてのお話をしたいと思います。
先日ね、まあ、福島県中心に地震が起きて、まあ、停電もすごい規模でね、いろんなところになって、ツイッターとかでも家の中こんなですっていう画像がいっぱい出回ってましたけど、その中でまたちょっと、デマというか冗談というか、でも冗談というには不謹慎すぎるだろうというようなものが出回ったりしていて、はい、ところについてね、気になっている方も多かったと思うので、今日もそういったところね、扱っていきたいと思いますんで、
はい、はい、
最後までお楽しみいただければと思います。
お願いします。
はい、あ、結構ね、他のコメント、ドラドラエモンさん。こんばんは、セアロガヨイさんの髪の毛気に入って美容院で同じようにしてもらいましたっていう。
セイコさんカットみたいになってる。
ね、美容院でこの人みたいにしてください言うたんかな。まさかその対象になるとは。
あ、でもなんかすげえパーマがちょっとね、いい感じで馴染んできて。
はい。
すごいなんか、うん、いい感じですよ、今。
あ、ありがとう。自己肯定感が高まってますけど。ありがと
う。いやいや、直後も素敵だったけど、周りも含め、なんか馴染んできてるというか、
ね。はい、ありがたい話でございます。
いやいや、いいね。
はるかさん、初めて最初から参加できました。楽しみです。ありがとうございますね。他のね、皆さんも、こんばんは、と挨拶いただいてます。よろしくお願いします。ということで、はい、じゃあ始めてまいりましょうか。セアルガイさんのコネラジ、この番組は、ビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日、個人スポンサー、アクエリアスよっちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
月曜日にということにいただいてますんで、ありがたいですね。はい。ということで、じゃあ、早速、モバプリさん、はい、今日の話題についてお話ししていきましょうか。
はい。まあ、ということでね、まあ、13日の夜遅くに、福島県や、まあ、宮城県を中心に、まあ、震度最大で6強のね、まあ、ちょっと地震がありまして、で、まあ、今年で東日本大震災から10年で、まあ、その間も熊本とかね、まあ、北海道とかいろんな場所でこう災害が起きて、大阪もありましたけど、で、まあ、そうした中で、まあ、震災から10年かって多分ね、誰もが思ってる中で、やっぱりこう、ゾッとする。しかもコロナ禍でっかいみたいな。
うん、
そういうタイミングでの災害でね。で、しかもまだ、そのね、びっくりしたのがやっぱりその東日本大震災の余震であるみたいな。
うん、
なんかこれも含めてちょっと衝撃でしたけど。だから、うん、まあね、まだまだなんかちょっと予断を許さないというか、今後もしかしたら、まあ違う場所かもしれないですけど、やっぱり災害っていつ起きるかわからないと思うので、うん、まあちょっと沖縄にいる私たちも含めて、やっぱりちょっと、まあ、対策は取らないといけないなっていうところだと思うんですけど。
そうですね。コロナ禍に入ってすぐぐらいの時は、災害対応どうするんだっていうことで、国会でも議論がされて、まあ、大きな話題にもなってたと思うんですが、なんか次第にこの話がだんだんされなくなっていって、忘れてきた時に、今回バンと来たんで、あ、やっぱりこれ、大変だよなってことをちょっと改めてね、感じたりもしましたけどね。
そうですよね。だからもう本当ね、まあ、東京の方も書き込まれてますけど、やっぱ緊急地震速報の音とかですね。
うん、
やっぱり揺れた瞬間のやっぱり怖さとかね、うん、やっぱその後からも眠れなかったり、でまたね、やっぱり被災した地域の人たちはね、やっぱ食器が割れたとかね、物が倒れたとか、その片付けで、まあ、手一杯の方もちょっと多いと思うんですけど、そうした中で、ちょっとすいません。少しだけですね。ちょっとスマホの充電の話だけかましていいですか？
はい、ぜひぜひ。
まあ、実はスマートフォンっていうのは、まあ、最近 iPhone とか Android もそうなんですけど、急速充電というのに対応している機種がほとんどで、
うん、
で、USB パワーデリバリー、略して USB アルファベットで PD って書いたりするんですけど、短い時間で、まあ、急速充電っていうのが可能になってるんですよ。で、これ少しだけちょっとね、Amazon とかで商品買うときに気をつけないといけないのが、対応してる規格かどうかとかですね、ケーブルもそれに対応してるかとか、ちょっとだけ見ないといけないんですよ。
うんうんうん、
でただ、短い時間で充電できるので、例えば私なんかだと、車のシガーソケットから、今だとスマホ充電できるケーブルとかいろいろ売られてるじゃないですか。
ありますね。
あれも、このパワーデリバリー対応のものとか買って急速充電すれば、例えば災害で停電したとしても、まあ、短い時間で、まあ、ちょっとだけスマホ使えるぐらいの充電っていうのを家族分できたりとか、まあ、そういう形でできるので、まあ、少なくともこれから、スマホを買い替える方なんかは、このパワーデリバリーに対応した、まあ、スマホ本体、まあ、これほとんど対応してますけど、あとは充電器とか、その辺選んでいけば、日常使えても便利だし、災害の時にもちょっと安心できるかなっていうところはあるので。
確かにね。まあ皆さん防災グッズみたいなのそれぞれご家庭にあると思いますけど、まあ今スマートフォンって本当にもう重要な連絡ツールであり情報収集ツールであるから、まあこれをしっかり機能させるためにも、まあそういった PD みたいなものもちゃんと防災グッズとして備えつつ日常にも活用しといたらね便利ですしね。
そうですね。だからまあちょっと僕も専門分野かつすぐできて、あとは平時も役に立つってところで、この USB PD 製品で揃えるっていう、うん。だから私は2、3年前に全部 PD に買い替えて、
うんうんうん、
もう全部総入れ替えしたんですけど。
なるほど、なるほど。
全部持ち歩くやつも。で、うん、デジカメも含めて、まあ、その新しく買うガジェットとかは、この USB PD とかの端子に対応してないやつは買わないみたいな。
なるほど。ちょっとこれ俺も確認した方がええな。
そうなんですよ。だから、Kindle とかが新しいモデル出ても、大体マイクロ USB なんで解散みたいな。うん、もう、はい。進行に近いですね、
うん。うん。確かに。まあ、地震だけに限らず、まあ、最近ね、豪雨災害とか台風とかでもね、沖縄はまあ、毎年来るけど、最近本島にも大きい台風来るようになってるし、うん、台風来たら本当停電になるから、
そうそうそう
そう、ね、そういう意味でも備えあったらいいですよね、スマホのね。
あというちょっとまあこういう、まあ、スマホを、はいはい、まあそのねちゃんと守りつつその後にやってくる情報の洪水ですね、
うん、
これに備えましょうというところなんですけど。
そうですね、はい。
じゃあ、はい、
はい、本当にまた災害の後とかいろんな大きな災害があった後デマが流れるというね。
うんうんうん、
今回また例に漏れずそういった、様子が見られたんですよね。
そうなんですよね。だからまあこれも本当にね、うん、毎度おなじみと言ってはいけないんですけど、
うんうん、
もう毎回出てくるのがやっぱり外国人が井戸に毒を入れているというね。
はいはいはい。
まあデマというか完全差別ですけど、差別デマですけど、うん、まあ、そうしたものがもう毎回出てくるということで、うん、残念ながらね、まあ、今回もそれが出てきてしまったと。そういうとこですね。
ですよね。だからこれ昔ね関東大震災の時に、
はいはいはい、
まあ特定の人種の方がまあなんか、暴れてるとか、
うんうん、
こう暴動しているから、
はい、
その人種の人をまあ虐殺してしまうみたいなことが起きて、それはもう完全にデマだったけれども、
うんうん、
もう本当に虐殺まで至ってしまってると。で、あの時の時代と、まあ、今そういう外国人が井戸に毒入れたみたいなデマが起きるのって結局一緒じゃないですか。なんで災害の後ってこんなこと起きるのかなって本当不思議なん
ですよね。100年間でいろいろあったけど、うん、また元に戻ってるのか変わってないのか、
うん、
そういうことですよね。
災害がなんかこの差別意識みたいなのをアクションに起こさせてしまうなんかがあるんすかね。
で、一応その、まあ、デマが広がる方程式っていうのは、うん、不安さかける曖昧さっていう、まあ、方程式があるんですよ。
はいはいはい。
だから、ま、その不安と曖昧さっていうことでいくと、まあ、大きな災害とか、うん、そういった時には、人々がやっぱり不安になったり、あとはやっぱ情報が錯綜するので、うん、曖昧さっていうのが出て、それで、ま、外国人差別に限らず、いろんなデマが広がっていくと思うんですけど、
うん、
まあ、そうした、まあ、そういうデマが広がりやすい人たちの中で、やっぱり普段みんながある心の奥にある差別意識とか、こういったものがバッと吹き出て、やっぱそういうことになるのかなって気がしますよね。
そうか。まあ、多分それぞれが抱えてる不安みたいなものが、災害の不安と掛け合わさった時に、例えば本当に、外国から侵略されるということに不安を感じている人が、うん、この震災に乗じて、外国勢力が日本を侵略するんじゃないかっていう、その不安が大きくなってしまって、なんかそういう発言をして、根拠がないのにそういう発言をして、それが同じような不安を抱えてる人がシンパシーを感じて、共鳴して、声が、デマが大きくなってしまうっていうのは確かにありそうですね。
そうなんですよね。で、その結局のところ、まあ、この井戸に毒を入れる、まあ、100年前の関東大震災の時は、朝鮮半島出身者の人たちが、うん、まあ、そういうターゲットにあって虐殺されて、で、その時は、15円50銭っていう言葉をうまく言えないやつは、朝鮮人だから殺せみたいな流れで、結局沖縄出身者とか、あと東北から出身でちょっと訛りがあったりとか、標準語の発音がうまくできない人たちも、まあ、そこから、まあ、朝鮮半島の人に間違われて、殺害されるということにちょっとなってますよね。
ね。だから、これで一種なんか、リトマス氏じゃないけれども、ちょっと訛りがおかしかったら、うん、お前日本人じゃないんじゃないかっていう形で、まあ、暴力にあったり、最悪殺されたりっていうことが本当に起きてたっていうことですもんね。
そうなんですよね。で、またさらにですね、まあ、この井戸に毒っていうデマ以外にも、よくあるのが、その、まあ、これは、朝鮮人とか、韓国人とか、そういうニュアンスではなくても、例えば外国人が、強盗してるとか、女性を暴行してるとかね。まあ、そういった形のいろいろな、まあ、本当に外国人の方全般に対するデマっていうのが毎回広がって、うん、で、これもですね、やっぱりまた一つ考えないといけないのが、災害の時に日本にいる外国人の方っていうのは、例えば日本語が、ちょっとね、伝わりにくかったり、地域とのそのつながりが薄かったり、そういう形で、ただでさえ不安な中で、さらに孤立させられる上に疑われるような、まあそういうデマとか流言とかが流れるっていうのは、まあその被災地とか、あとはその避難所とかで孤立したり、まあ災害支援の手が届かなかったりするわけじゃないですか。だから本当に、まあ、そういう意味で、その災害にあった時に弱くなる立場の人をさらに追い込むような、まあ、デマ流言っていうのは本当にちょっとね、これは許せない情報の伝達ではありますよね。
いや、本当にね、だからこの、普段から、まあ外国人の方は、例えば日本で増えると犯罪率が高まるみたいな偏見もあったりするじゃないですか。うん、まあそういうのとかでも災害が起きて不安な気持ちになった時に、外国人が犯罪するんじゃないかっていう不安もまたこう掛け合わさってより大きくなって、外国人に対するこう冷たい目線とか差別的対応に移ってしまうことってあると思うんですけど、
はい、
これから日本って労働力足りなくなって、外国人の方に労働力を、担ってもらうところが絶対増えてくる。現にもそうなってるし。
はい。
その国で、もう外国人に対してさ、しかも地震が多い、台風もよく来る日本で、その災害があったら、こんな目に遭うぞって、海外の人が思ったら、もう日本に働きに来てくれないんじゃないかなとかも思ったりするので、なんかここはこれからの日本のためにも、なんかもう一回マインドセットし直さないといけないタイミングなのかなとも思ったりしますね、なんか。
まあ本当にね、もうこれはちょっと使わせてもらうと、ウイグルの人権問題にすごく関心が高い人は、この問題にもやっぱりちょっと声を上げてほしいなと思いますね。まあ、間違っても差別する側ではないと思ってますけど。
そうですね。まあ、当然こう日本にメリットがあるから優しくするとかいうわけではなくて、まあ、そもそも人権問題なんだけど、
うん、は
い、
うん、
ってところもちょっと補足でも言わせてもらいたいかなとも思いますが、
はい、まあ、でそういう形で、まあね、悪意を持ってデマをばらまいたりね、まあ、そういう差別意識を持ってやる人たちもいるんですけど、うん、今回ちょっとまた少し特殊なパターンの広がりっていうのもちょっとあったので、
はいはいはい、
それもちょっと紹介したいんですけど、
はい、
まあ、これ、まあ、ちょっと全文読みますね。
はい。
オネロリ・キメセク天皇という名前の、ツイッターアカウントユーザーの方がですね、はいはい、バイデンが福島の井戸に毒を投げ込んでるのを友達が見ましたと、
うん、
まあ、投稿をしまして、うん、で、まあ、それに対してジャーナリストの津田大輔さんが悪質な差別扇動、皆さん通報しましょうと、まあ、そういう形で呼びかけたところ、うん、まあ、その津田さんに対して、うん、いや、こいつも明らかにネタとしてやってるだろうと、
うん、
でバイデンが福島の井戸に毒を投げるわけじゃないだろうとね、うん、風刺だとか、まあ、ネタだっていう形で、うん、まあ、そういう形で津田大輔は冗談もわからないのかなとかね、ネットのノリじゃんとかね、はいはい、まあ、そういう形で擁護する人たちもすごく出てきたので、
うん、
ちょっと今までと違うストレートな差別意識というか悪ふざけとかノリの中で、うん、まあ、こういう形で、使う人たちが出てきたと。
そうなんです。いや、もうこの方ってアカウント名込みでオッケーな部分が一つもなかったですよね、本当にね。
まあまあ、だからね、そういう意味では本当に全方位で、まあ、ちょっと茶化して、うん、 だから、まあ、ある種、まあ、ブラックジョーク的なところはね、アカウント名としてはあったかもしれないんですけど、
うん、
めちゃくちゃ右翼が起こるっていうね。うん、聞くタブーやぞっていう。
でもね、何なんだろうな。こういうでも、なんというか、ムーブを見せる人って俺結構見たことがあって、
はいはい、い
や冗談ですやんみたいな、嘘ですやんみたいな、うん、ネタですやんって言ってお茶を濁そうとするけど、いやでも、これネタとして、OK なラインをはるかに超えてるやつですよね、でもね。
だからまあ本当にね、例えば、ドイツでガス室とかに関するジョークとか言えるかってことですよね。
うん、
で、まあ、今回も、例えばバイデンっていう主語にはなってるんですけど、やっぱりこの井戸に毒を入れるっていうね、まあ、そういうデマに関してはやっぱりね、朝鮮半島出身者の人たちがそこから虐殺にあって、で正直、まあ、そういう在日コリアンとかの人たちに対する差別っていうのはまだ行われてますよね。状況も全く改善されてないわけですよ。だからそういうね、基本的に差別とか、まあ、あるいは立場が弱い人をネタとして消費できるのは、やっぱりマジョリティや足を踏んでる人たちなんだなっていうのはやっぱ改めて思いましたね。ネタ扱いできる。
でね、僕、この、ね、あんまりこのアカウント名も言いたくないですけど、まあ、この方のアカウントちょっと僕見に行ったりしてたんですね。
はい。
そしたら、なんかこう、まあ、ネタだったけど、このネタはまあ面白くなかったところが良くなかったと。で、うん、でも、まあ、ジョークだったんだから、みたいな言い方をしてたんですね。
うん。
この、ギャグとして問題発言を言ったときに、反省のスタンスを見せるために、面白くないジョークだったっていう部分を反省するみたいなのが、
はいはい、
実は他にも僕見たことがあって、
うんうん、
これが村本大輔さんなんですけど、
やっぱりな、
村本さんね、最近、
村本もまあ言ってたよ。
ゲストに、ね、出ていただいたときに問題発言をして、うん、その時の反省の言葉をツイッターで言ってたんですけど、なんか、あんな、あれは別に面白くなかったと。面白くないのを通したのが良くなかったって言ったけど、そういうわけではないんやけどな、みたいなことも思ったりしたんですけどね。それは、
まあ、これ
は、としてポイントずれすぎてるやろってちょっと思ったりしますね。
ちょっとだから、この件に関してはまた別の曜日で、僕も一人のお笑い好き、元芸人として、やっぱり、こういう、ちょっとポリコレとお笑いの相性の悪さと、どこを優先させるのかみたいなところで、うん、実は僕、セアロガウさんと村本さんっていうのは、もう決定的な違いがあるなと思ってて。で、まあ、村本さんも村本さんで、まあ、僕は言いたいことはもちろんあるんですけど、ただ、吉田豪さんとの配信が結構長い配信だったんですけど、
はいはい、
あれ見るとまたちょっと村本さんの見え方も変わってたり、まあすごいするので、まあやっぱり人間のなんか多面性みたいなところはすごくあるなと思ったので、まあ、ちょっと村本さんに対してもやもやしてる人は一回吉田豪さんの対談見るとまたね、見え方が変わったり、もしかしたらまだもやもやが続くかもしれないですけど、まあそういうこととかもすごくあってね、だからネタに、するときに、誰をネタにするかとかね、どうネタにするかってやっぱすごくデリケートだし。
そうなんですよね。うん、まあ僕もね、最近やった動画でちょっとサロン内でも厳しい批判を受けて、僕がギャグにした部分が。
ああ、いや、僕、ね、ちょっとオンラインサロンの話ですけど、
はい。
あんなセアロガイおじさん言われるんだと思って。
そうなんですよ。叱っていただけるんです。
はい、いや、サロン主ってもっとチヤホヤされるんじゃないのと思ったら結構こき下ろされてて、
はいはい、
YouTube のコメント欄より、なんか厳しいと思ってね。
しかもね、ロジックがしっかりしてて。
そうそうそうそうそう。だから一番胸に来る、うん、いや、キモいとか、キモいとか誹謗中傷はダメなんだけど、それってロジックがないから、うん、まあなんか無視しようと思えば無視はできるんですよ。でもロジックがしっかりしてると、無視できないというか、ずっと頭の中で、もうそれがね、ずっと付きまとうからね。
はい。
あれはびっくりしましたけどね。
まあ、何が起こられたかっていう点は、ちょっとまた、機会があればお話ししたいと思うんですけれども、はい。でね、ちょっとね、このはるかさんっていう方、コメントいただいてて、
はい、
デマを信じる人が出てくる。関東大震災の時は、朝鮮の方が、まあ、本当に虐殺されてしまった時は、警察も、一部政治家も信じましたと。
あ、
恐ろしいです。
警察が発表してるんですよね。
そうなんですよね。でも、後々、間違いでしたっていうのも発表して、その騒動は沈静化していくことになるんですけど、やっぱりこの社会的なしっかり立場がある人たちが、こういう、デマとか、海外の人を敵対視するような、なんかそういう発言も今回見られましたよね。
うんうんうん。 本当にね、だからもうそういう形で、まあこの、正直、これまでの流れを見てると、もう毎回出てくるのがわかるから、引っかかるわけもないし、で、なんかネタとして消化したらダメなのも分かってたはずなのに、やっぱり言う人が出てくるっていうね。
そうですよね。今回、また、橋本琴平さんという方のツイッターもね、
は
いろいろと物議を醸しておりましたけれども。
はい。
うん。
まあ、当然僕は全ブロックされてるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。橋本さんのブロックめちゃくちゃ早くてね。まあ、で、この橋本さんが、どういう投稿してたのかっていうのを魚拓からちょっと確認したら、やっぱりこの南海トラフなど大規模な災害で怖いのは地震よりも敵工作員ですと。我が国にすでに入国した敵兵の総数が自衛隊警察の総数を上回る事態を想定しなければなりませんというね。ちょっとスリーパーセル発言が出てきましたけどね。
はいはいはいはい、はい。
驚きのね。
そうなんですよね。これは、まあ、本当に、なんというか、日本を守りたいと思っている人たちにとってはすごく響く言葉だったりするんですけど、一方で、この言葉を、大きく響かせることによってやっぱ外国人の方へのまた差別的な、眼差しが養われてより強くなってしまうというのがねありますからね。
いやまあまあこういう形でね、まあだから、まあ、もしよければもうやれることというと、まあ、デマですよとかね拡散しないでくださいって、まあ、ちょっと注意喚起を促したり、あるいは津田さんが言ったようにやっぱりそのツイッターに通報していくっていうとこですよね。で災害が起きた後で被災してない地域の人たちっていうのはやれることって限られてるじゃないですか、
はいはいはい、
だからやっぱりそういう形でね、まあ、被災地に行って本当はねちょっと瓦礫拾ったりとかゴミ拾いとかしたいと思うんですけどなかなかすぐはできないからそういう意味ではネットのね、うん、そういう情報のゴミ拾いみたいなところで粛々と通報していったり、うん、やばいアカウントっていうのを発見してね、まあ、やっていくっていうのが結構大事じゃないかなと思いますね。
そうですよね。でまあ、今回こう、ママプリさんがいろいろと、ネット界隈を見ていた中で、他になんかちょっと気になった言葉とかであったりしますか？
これね、はい、小向井美奈子さんですね、元、まあまあ、元というか女優、
はいはい
は
い、
女優で、まあ、現在はまあ本人のプロフィールによると、AV 女優、ストリッパーということで、はい、もともとね、あのグラビアアイドルで、で、まあ、ちょっと覚醒剤とかで逮捕されて、それで今、うん、まあ、その、アダルトビデオとかの出られてる方ですけど、
はい、
で、小向井美奈子さんが、まあ、地震があった直後に、みんな大丈夫とツイートをして、うんうん、それに対して、まあ、匿名アカウントの方が、父揺れましたかっていう形でリプライしてるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、それに対して小向井美奈子さんが、私は多分、こういう人が大嫌いなんだと思うと、いう投稿がありました。僕結構これハイライトだなと思ってて。で、この、まあ、正直その胸が揺れたみたいなものに関しては、実はちょっとある、まあ、声優の方がですね、昔地震があった後に胸は揺れてないからねみたいな感じで、まあ、本人がちょっとね、まあ、これはちょっと自虐的なニュアンスも含めて、まあ、そういう投稿をして、まあ、その一部界隈の人たちの中ではやっぱりその地震があった後にツイッター上で何かが揺れるみたいなネタですよね。そういったものを、まあ、投稿したりするっていうノリみたいなのがあるんですよ。で、そこで、やっぱりその、まあ、小向井美奈子さんに対して、うん、まあ、揺れましたかって聞くね。まあ、完全にハラスメントなんですけど、まあ、そういうものも、やっぱりデマとかと同時に行われてて、で、なんかこれもだから本当に、さっきのね、まあ、ノリのつもりでやりましたって言いながら、完全に加害に出てると。
うん。
それも完全に、まあ、わかる、可視化される。まあ、今の社会はやっぱ、つながってるなっていう話ですよね。
すいません、ちょっと一旦こっちのパソコンが落ちちゃって今再度入り直したんですけれども。
ああ、なるほどなるほど。なんかいや僕のソロパートなのかなと思ってちょっと喋ってましたけど、
ソロを楽しんで、
まあまあまあまあ、まあ、まあそういう ブームだったらいいんですけど、
はい、
だから結構ね僕一回これでねリアル知人にツイッターでブロックされたことがあって、何かっていうとよくセクシー女優さんたちが、アダルトビデオに出てる女優さんたちが、はいはい、いや、ダイレクトメッセージとかで、例えば陰部の写真を送ったり、うん、まあそういうハラスメントの言葉をリプしてきたり、やめてくださいと。
うんうん、
まあそういう作品は作ってるんだけれども、ね、ツイッターでこういうことは書き込まないでっていうのに対して僕の知り合いが、いや、男を興奮させてるから仕方ないだろうみたいなこと書いてたんですよ。
はいはいはいはい。
だから僕が、もうこれね、その友達が書いた10秒ぐらいでもうそこ書いたんですけど、
はいはい。
いや、ボクサーリングの外で殴ったら逮捕されるやろって書いたんですよ。うん、
まあ確かにね。
したら秒でブロックされるっていうね。
あらららら。ら、
まあこれ、ね、風入ったんですよ。
なんかいろんなのが、混ざってますよね。だから最近僕動画上げたので、やっぱ成功の時にしっかり同意を取らないといけないよみたいなところも、うんうんうん、まあこの、まあお仕事として双方合意の上やってんのと、全く違うことを話してる時にいきなりセクハラを投げかけんのでは、いくらそういう仕事をしてる人でも、まあ全然意味合いは違いますよっていう。一方的にそれをやったらやっぱり違うことですよね、全くね。
そうそう、だからまあもしね、今後、ちょっとセイラー小林さんにこの、ボクサーをリングの外で殴ったら捕まるだろうっていうのはちょっと使ってもいいよっていうところだけはちょっと、はい。
いつか、これ使ってたら、マルシーモバプリっていうテロップが入ってると思いますので。
いやいや、でも本当ね、まあそんな感じで。
はい、
だから、ね、こういう自信を気遣ってる時にもやっぱハラスメントされるんかいとかね。だからも
う
そういうのが、もしかしたらね、ちょっと前はね、まあネタとして成立して、まあその人たちも、まあ本当は嫌よ嫌よだけど受け取った時があるかもしれないけど、やっぱ今回美奈子さんはちゃんと言ってて、うん、なんか好きになりましたね。
ああ、そうですね。それはしっかりとね。
ちゃんと言っててね。
うん。で、あと、ドドさんっていう方がコメントで、関東大震災の虐殺にはいろいろな説があるはずですが、っていうコメントいただいてるんですけど、
はい、
ね、これいろんな説があるというかは、その時の当時のことを、語れる人が少なくなってきたことで、いろんな説が新たに出てきてしまっていて、これまではね、なかったなんて言ってる人は本当にいなくて、
うんうんうん、
いかに今こうやっていろんな説がで紛れ込んできて、あれって本当はなかったんだみたいな、捏造だみたいなことまで言う人たちがいて、それでね、
だから、うん、そうそうそうそう、
小池百合子さんも、その追悼にメッセージを寄せない、都知事として寄せないみたいなこともあったりしてて、うんうん、これどういう経緯でこうなったかっていうのを、トリック、朝鮮人虐殺をなかったことにしたい人たちっていう本があって、まあ、それちょっとよかったらね、いろんな説があって、定かではないって思ってる方は、ちょっと見ていただけたらなと思います。
これ、いろんな説っていうのは多分人数の話かな、人数の話ということであってほしいんですけど、うん、あることはあったんですよ。ただ、厳密な数ですよね。
うんうんうん、
何人この中で殺害されたのかとか、虐殺されたのかとかね、暴行を加えられたのかとか。それに関しては、まあ、いくつか、あれがあるんだけれども、あることはあったし、まあ、結果的に私たちはそこから学ばないといけないっていうことですよね。
そうですね。なんかね、この、いろんな説があるっていうことで、なんか事件があったことを、なんか、ちょっと輪郭がぼやかされるような、ことがあるので、ちょっと、件に関して、いろんな説があるっていうのは、僕ちょっと、危ういかなと思っております。
で、ただこれね、ちょっと怖いのが、例えば、ウィキペディアとか調べるじゃないですか。
はい。
関東大震災朝鮮人虐殺事件っていう、こう、ウィキペディアがあるんですけど、うん、このね、まあ、リード文のところに、これは過去凶悪な犯罪行為を繰り返してた朝鮮人に対する日本人の恐怖心が過剰な防衛行動を取らせたものと推察されているが、やはり論者により、分析内容が異なっているのが現状である。いう言葉が入ってるんですよ。
はいはいはいはい。
おっていうね、むちゃくちゃなんかこれは。
ああ、ウィキペディアにそれ書かれてるの、ちょっと、なんか怖いですね。
まあ実はウィキペディアやばい問題っていうのはすごくあって、歴史修正、はいはいはい、だからまあなかったとは書いてないんだけど、
うん、
すげえ肩持つようなね、
うん
うん。過去凶悪な犯罪行為を繰り返していた朝鮮人に対するみたいな、ちょっとやっぱ正当防衛感が出るというか。
うんそ う, うん、
そういう危険な人たちだったらやられても仕方ないよねみたいな、ちょっとニュアンスをはらむね、うん。うん。危険なこととかが結構このウィキペディアとかにやっぱ載ってるので、
はいはいはい。
やっぱウィキペディアで止まるんじゃなくて、やっぱまあウィキペディア見るなとは思わないですけど、そこからやっぱいろいろ展開していかないといけないなとは思いますよね。
うん、そうですね。はい。うんケンさんから、昨日のサロン動画今朝見ました。理由なき反論は絶対差別。なぜ良くないのかなど理由を一つ一つ説明することによって相手と自分がアップデートできると思いましたということでスーパーチャットをいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 はい。KK さんも、災害ネタ的デマがワンセットになる人が一定数いるということですね。ということで、スーパーチャットこちらもいただいてますね。ありがとうございます。ね、だから、災害の後、デマに振り回される人が、確かにこのなんかコンボが毎回見られるんで、ちょっと本当災害起きた時は、なんか焦って情報収集とにかくしたくなって、恐怖からそれを逃れるための行動を取りたくなるから、本当にここ注意しないといけないですね、情報の取り方を。
でも逆にそのワンセットになってるので、なんか行動パターンも読めるというか、
うん、
まあ、もちろん私自身が被災するとそういう動きは取れないですけど、例えば被災してなければ、そういったアカウントとかが出てくるのが大体わかるから、
はいはいはい、
もう地震起きた後に井戸に毒とかね、外国人とか、うん、そういう言葉で検索をかけて、まあ、ヘイト投稿があればもう粛々と通報していくみたいな。
確かそうですね、うん。ちょっと類型化されてるとこもありますよね。なんか、まあ、大体外国人差別とか、うん、まあ、井戸に毒とか、まあ、こういう単語出てくるなっていうのを、ちょっと過去の体験から震災にあった時に、ちょっと考えてみる、見てみるっていうのは大事かもしれないですね。
あ、そうそう。だから、まあ、これ、荻上チキさんがよくおっしゃってるんですけど、デマワクチンって言葉使ってて、
うんうん、
大体デマっていうのは、まあ、その話のストーリーが似てたり、結局同じようなのが繰り返されるから、うんうん、まあ、たとえ自分が直接触れてなかったとしても、いろいろデマについて調べていくことで、あ、こういうデマがあったんだっていう形で、それがワクチンみたいになるんですよね、まさに。
うん、
だからそれを、まあ、ある意味、打っておくことで、まあ、ね、その時パッて来たとしても、あ、これ、前に見たデマじゃん、みたいな。それが判断できると。
そうですね。そしてまた、いろんなのを見て、そのワクチンを接種するとともに、まあ、ウイルスをしっかりやっつけるというか、こうネタとはいえ、ちゃんとあかんぞと、しっかり言って、そのウイルスの次発生する数を、まあ、やっぱり減らしていきたいっていうのもありますよね。
うんうんうん、まあ、そうですね。
まさに、手間を放置せず潰していきたいものですっていうのもいただいてるんですけど、だからやっぱこういう時に、まあまあネタだからいいじゃんみたいな形で、なんとなく緩く許すんじゃなくて、いやいや、そらあかんやろっていうことで、やっぱしっかり通報なり、批判なりっていうアクションしていかないといけないかもしれないですね。
はい。
はい。わあ、ドドさんやな、拾ってくれたの嬉しいですっていう、なんかそういうね、ちょっと僕なりの指摘をしたんですが、こういう受け止め方してくれてありがたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、この件について僕も一回本読んだけど、今詳細に覚えてなくて、ちゃんとまた、しかるべきタイミングで発信したいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、まあ今日はこんな感じですかね。お時間もやってきましたんで。
うん。
はい。沖縄リワンチュールさん、スーパーチャットありがとうございます。デマやルフに惑わされないように正しい情報をキャッチするよう考えなければいけませんね、ということですね。普段から、デマどんなのあんねやろうと、みんな、モボボリさんからいい言葉を教えてもらいましたんで、デマワクチンをちょっと今回接種してみてはいかがでしょうかと、
はい、
ございます。さあ、じゃあ、明日はですね、マコロクさんとの会、ちょっと収録になってしまうんですけれども、ぜひまたご参加いただければと思います。はい。ということで、お時間やってまいりました。この番組は、ビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしました。そして本日、個人スポンサーは、アクエリアスよっちゃんです。
ありがとうございます。
ね、もう、たびたび応援していただいて、ありがとうございます。今日もね、まあ、ウィキペディア信頼性に欠けるというようなね、コメントもいただいてたり、参加どうもありがとうございます。この番組で、ね、応援したいぞという方いらっしゃったら、セアロガイサポーターズ、ネットで検索していただくか、動画の概要欄、チェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。では、お時間やってまいりました。お相手したのは、セアロガイさんことエモヤンと、
モバイルプリンスでした。
はい、それじゃあまたね。
ありがとうございます。